こんにちはしょーい。
こんにちはしょーい。
はい、6月。
6月だね。
6月になりました。
ついに。
はい。
あっという間の。
今日1日ですね。
うん。
6月1日、旧暦の4月21日となりました。火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい。
お相手は劇団オゼ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
お願いします。
お願いします。
いやー。もう6月ですよ、
早いね。
2021年ほぼ半分。
あー、そうだね。
デージなってる。
どうしよう。なんかね、日の進みがさ、遅く感じない。あ、遅くじゃない、早く感じない。
感じるね、
本当にね。
毎年毎年、まあ、うん、同じこと言ってると思うんだけど、
うん、
ね、ここ 1,2 年はさらにそう思うなっていうね。
本当本当。あっという間すぎてどうしよう。
あっという間ですね、本当に。
あと半分か、
うん、
どうしよう、
どうしよう、
あと半年でなんか2021年の目標みたいなのをね、うん、達成しないといけないんだよ。
うん、もうちょっと忘れかけてるけどね。
なんだっけって今思い出しながら。なんか多分ね、1月ぐらいに発表してるよね。
してるしてるしてると思うけど、ちょっと忘れてるけど。
もうもはや何だったかもわからない。
先週ね、
うんうん、
僕の大好きな、
うん、
オリジンのともきさんの誕生日でして、
うんうん、
5月26日ね、
うんうん、
おめでとうって思ったんですけど、
うん、
最近、うん、ちょっと親と喋ってて、
うん、
うちのおとんとね、
うん、
喋ってて、
うん、
なんかこの昔おじいちゃんとか、
うん、
ばあちゃんとかの世代、
うんうん、
結構なんか適当だったなって思う出来事があって、
うん、
うちのばあちゃんが、
うん、
誕生日、5月4日なんですよ、
うんうんうんうん、
でも、
うん、
5月4日じゃないんですよ。
ん？誕生日は5月4日だけど、何が違うの？
5月4日じゃないんですよ、本当は。
あ、生まれた日が？
そう、戸籍上では5月4日なんですよ、
うんうん、
でも本当の誕生日は4月29日なんですよ。
だいぶ違う。
5日ずれてるんですよ。
うんうんうん、
これなんでかっていう話になって、
うん、
聞いたら、
うん、
役所の手続きがおかしくなって、うん、なんかそうなったらしいわけ。いや、ずさんじゃねみたいな。
あ、もうあなた5月4日にしてねみたいな。
いや、してねとかじゃなくて、なんか勝手にいつの間にかなってた
って
。
うん、
で、これどうしたか、ばあちゃんは、うちのばあちゃんはね、
うんうんうん、
どうしたかっていうと、
うん、
なんかこの、まあ、あっちが勝手に変えたにもかかわらず、
うん、
この本人だけじゃ、
うん、
手続きができないと、
うん、
だから、まあ、この要はばあちゃんの、
うん、
いや親、
うんうん、
僕からしたら、まあ、ひいじいちゃん、ひいばあちゃ
ん
の同意がないとできないっつって、
うんうんうん、
でばあちゃんは、
うん、
めんどくさいからやめたっていう。
もういいよ。
もういいよっつって、
5月4日でいいよっつって、
でうちのばあちゃんは、うん、誕生日がなぜか2つあるっていう。
へえ。すごい、そういうこともあるんだね。
ありえんくらい、
うん、ありえない。
すごいよね。
何があったんだろうね、役所の人ね。そんな5日もずれるって。
まあ今はこの、
うん、
例えばパソコンとかデータ上で管理してるじゃないですか、
うんうんうん、
でも昔ってアナログなやり方してる、まあ紙に書いたりとか、
うんうんうん、
してるところで何かしらの人為的なミスがあったんじゃないかって思うんだけど、
う
ん
う
ん、
ねえ、そうだろうね。
5日もずれるかねって思うけどね。
なんか近くもないしね、月も違うし。
これがね、4月30日とかだったらまだわかる、
うんうんうん、
まだわかるんだけど、4日だからね。
もう月またいでるからね。
またいでるからね。何が違うばっていう、どうなったらそうなるばっていうね。
わー、すごい、なんか昔ならではのあれだね、うんうん、
で、それは、
うん、
その話はもう結構昔から僕は知ってたんですよ、
うんうんうん、
まあ聞いたことあるって感じで、
うん、
本当のばあちゃんは、ばあちゃん本当の誕生日こんなじゃないよみたいな、
うんうん、
5月4日じゃないよみたいな、
おーおーお
ー、で話して、昨日ですよ、
うん、
またおとんと話してて、
うんうんうん、
今度は、
うん、
うちのじいちゃん、
あ、おじいちゃんの方、
じいちゃんが誕生日3月15日なんですよ、
うんうん、
なんですけど、
うん、
これも、
うん、
本当かわからないって言うんですよ。 でうちのじいちゃん、うん、結構兄弟多いんですよ、
うんうんうん、
多分4人か5人か6人ぐらいいるんですけど、
うん、結構いるね、うん、
みんな3月15日って書いてあるわけ戸籍で。
あ、
もうおかしくない？
それはちょっと。
でこれはなんか話聞いたら、うんうん、あの戦争で、うん、このそういうね紙状のデータがもう全部なくなって、
うん、
なんかそうなったらしいわけ
自己申告とかだったのかなじゃあ
にしてもみんな一緒にするかねっていう
ねもう3月15日もみんな3月15日にしとこうみたいにしたのかな。
そうらしいけどね。だから、
うん、
なんか今まで知らなかったそれも、
うんうん、
で音も知らなかったらしくて、うん、で最近発覚してこれが、
うん、
あみんな兄弟3月15日誕生日いやあるかやみたいな
逆にすごいよね。
だからすごい
だろみたいな3月15日に子供が生まれる日みたいなね。
だからね、だから本当に3月15日かもしれないけど、うん、じゃないかもしれないっていう、
うん、そうか、そうだね、その人数を見るとそうだよね、うん、ちょっと怪しいよね。
あの多分生年が、あの生年、
うん、
生まれた年は多分合ってるはずなんで、うんうんうんうん、月日が怪しいっていう。
すごいなんかもう分かんなくなっちゃって、うん、もう一緒にしとこうってなったんだろうね、うん、で誰かの多分一人は当たってる人、
そう一人は当たってると思うんだよでそれが誰かも分からないわけ
おじいちゃんだったらね、いいね、面白いね、うん、
だからね今まで3月だから星座占いとかさ、
うん、
あの月とかあの日にちで、うんうん、あのね、生年あ月日で、
うん、
あの星座って決まるやん、
うんうんうん、
だから今まで、ね、1位とか12位とかと思ってたやつは本当は違うかもしれないっていうもう何信じていいか分からんね
もう自分で切り開くしかないよね、もうね、
もう信じ込むしかないよね
あ、すごい、そういうこともあるんだ ね昔ならではの。
まあでもこれは、うん、あの戦争があった、まあ、沖縄戦があったからっていうのはまだ、うん、まあね、まだ分かる、
うんうんうん、
まあばあちゃんのはねちょっと行かれてるよなって思う
なんかちょっとめんどくさいからもういいやってなったっていうのがまたちょっと面白いね。
あ、やばい、何月、4月最後らへん、いや5月頭、どっちだったっけな、うん、5月4日にしようみたいな、ね、っていうのが起きたのかもしれない。
確かにもうなんか役所の人もちょっとめんどくさくなっちゃった、どっちだったかな、どっちだったかな、まあそっちにしとくか。
全然ありえる昔だったらありえた話なんでしょうね。
うん、
まあ、今だったら絶対ないけどね。
うん、そうだね、
全部データで管理してたりするからね。
あのうちのさ、あのもう亡くなったおばあちゃんなんだけど、うん、おばあちゃんもなんかその疑惑あったよ。
あ、そうなんだ、うん、
なんかこの戦争で、うん、要はもうこのデータみたいなのがなくなっちゃったって言ってたかな、うんうん、この届出をした日みたいなのになるからって言って、確かおばあちゃんのは年が違ってたはず
あ、日にちは合ってた、
日にちは合ってるんじゃないかな。なんか年が、実はおばあちゃんね、何歳じゃないんだよみたいなこと言われたことがあってえって、戸籍上はそうなってるけど実は違うんだよって言われた記憶がある。
あるんだ。でもやっぱそういうのね、う
ん、あ、なんでこれ申告制なのって言って、こう、うんうんうんみたいな、
いや申告制で
なんかこの紙、なんか手続きがなんとかって言ってたかもしれない。
うん、
こあの受理した日だったかな。それに
出生届を出した日
なのかな。なんかちょっと忘れちゃったんだけど、うんうん、一応なんかあの年、生まれた年がちょっと違うって言ってた気がする。
はあ、やっぱ昔ならではだよね、こういうのはね。今だったら大問題だけど、ね、
もうニュースだよね。
ニュースだよ、マジで。
ずさんな管理とかって。
いや、面白いですね。
面白いね。
興味深いよね、こういうのね、うん、
まあ、結構こういうことあるのかもしれないね、遡っていったらね、うん、
だからね、
うん、人がやることは必ず何かしら間違えって起こっちゃうもんだからね。
まあね、まあね、
うんうん、
にロボットじゃないからね、
うん、そうそうそう、
どうしても起きるけど起きるけども
こう生まれた日とかはね、うん、大事ではあるよね。
大事だよ
面白い
でもよくそれ聞いてて、
うん、
なんかこの調べたく ならんかったのかなと思ったもん、
うん、
じいちゃんがさ、
うん、
じゃないかもしれないじゃん、誕生日、
自分の誕生日が、
だって自分の誕生日ってまあまあ特別やん、
うんうんうんうん、
年に1回しかないし、
うん、
こんなみんなで誕生日祝うっていう、まあ、それもそれでいいけどね、
うんうんうん
うん、なんか面白いなって思いましたね。
なんか最初からそういうもんっていう風に思ってたらあれだったのかな、うん、おじいちゃんも。
だからこのじいちゃんたちがこの何歳ぐらいの時にこれが発覚したのかが気になるよね。
ああそうだね。
ちっちゃい時だったらもうもちろんね自分の誕生日なんて覚えてないし、
うんうんうん
うん、だからちょっと気になるよね。
すごい昔ならではのアクシデント。
そううん、でそれと昨日またちょっと話してたのが、
うんうん、
あれ家系図ってある？三川さんち。
ない
ない、
うん、
ああ
る
なんかあるらしいわけうち、
うん、
でなんか冊子みたいになってるらしくて、
うんうん、
ちょっと今度、
うん、
持ってこようかなと思って。
あすごい。鑑定団とかでは見たことあるよ、うん、この誰線どんどん遡っていくやつ
で、ね、そうそうそう、うんうん、うちの渡嘉敷家のやつがあるらしいわけ。
へえ、うん、
家系図が、
うん、
でな昔から一応ちょっと気になってはいたわけ。
うんうん、
なんかこのあれじゃん沖縄でよくある名前頭っていうの、
うん、
あのこの姓だったら頭に長男とかはこの例えばつくよっていうのがあるじゃん。
あ、うんうんうんうん、
僕の場合もそうなんですよ。
うんうん、
あの渡嘉敷はあの、うん、名尾がつくんですよ。漢字の素直の名尾がつくんですね。素直の名
尾ね、うんうん、
でそれがつく人が結構いたりするんですよね。
へ
え、そうそう、うちの、うんうんうん、お友達じいちゃんもそうなんですけど、
うんうんうんうん、
だからなんかやっぱこういうのって、うん、この風習であったりあるから、
うん、
なんか気になって、
うんうん、
なんか家系図とかないんかなっては思ってたわけ、
うんうんうん、
で昨日何気なしにこの おじいちゃんのね、うん、誕生日の話しててついでに聞いてみたら、
うん、
なんか最近なんか戸棚から見つかったみたいな話してて
戸棚
それを物置に入れたっつって、
うんうんうん、
いや物置に入れないでって思ったけどいやそれをちょっと、うん、今度発掘して持ってこうかなと思って。
見たい。い
や見たいよね。
うん、見てみたい。
だからどこまで遡ってるかも気になるし、
うん、
ねえ、でも知らないんだよね。もううちのひいじいちゃんはもう、うん、自分が生まれた時かもあの亡くなってたから、
うん、
もうどういう人かもわからんし、
うん、
ひいばあちゃんとかも、
うん、
でも気になるよねこういうのね、祖先のっていう、
うん、すごい、面白いね。
なんか昔
どこに繋がるんだろう、
昔、
うん、
おとんがじいちゃんから聞いた、まあ、うん、まあ本当かどうかは分からないけど、
うん、
うちの祖先は昔武士だったらしいよ、
ね、うん、おお、うんうんうん、
まあでも本当かは分からんよっていういや名字3文字の人ってさ、なんか武士、武家だった人が多かったらしいよ。
あ、そうなんだ。
だから前城も、うん、もしかしたらそうかもしれないよ。
おお、あ、そうか。
聞いたことある、家系図あるって。
うん、
いや聞いてみよう、これ
聞いてみようかな。
もしかしたらミカさんちもあるかもよ。
あるのかな。あ、でも、
うん、
今なおちゃんに言われて思ったんだけど、うん、うちもあれみんな長男の人とかが入ってる文字とかはあるはず。
あるでしょ。
あるあるある。
前城なんとかってい
うのつくでしょ。そうそうそうそう、1文字
つくよね。
つくつく、
うん、
なんか親戚も確かにこの文字入ってる人多いなって思った。
そう、それが結構風習的な沖縄のね、うん、やつだから、うんうん、もしかしたらあるかもっていう。
どうしよう、結構いいところだったら ね、
ワクワクするよね、こんなのね祖先何してたんかなみたいなね、うん、ご先祖様ね、
お侍とかだったのかな。
ちょっとかっこいいよね、
うん、すごいかっこいい。なんかこのさ、うん、なんか琉球刺激とかでさ、うん、この大河ドラマでやってるやつあるじゃん、うん、
はいはい、
ああいう格好してる人のこの刀刺してる方でしょ。
もしかしたらそうかも。
おーほー
ね、このな、うちら舞台やるからさ、
うん、
昔の刺激とかの系の やるもやるじゃん、
うんうんうん、
昔僕も浦添 の少年っていう王様のミュージカルに出たりとか、
うん、
でそういうのやったりするから、
うん、
なんかそこでなんか繋がれたらなんか近く感じるよね、
うん、
めっちゃなんかドラマだよね。
おー、すごい。聞いてみよう、家系図ある、
うん、聞いてみて、今日家帰って聞いてみて。
わかった、
すぐ報告して、
うん、そしたらちょっと会ったら店合いっこしよう。
店合いっこしよう、マジで
こんなだったっつって。
気になるよね。
あ、ワクワクするね。ワクワクするよね。過去のことをね、遡るのもね、うん、面白い、すごいな、家系図か。
はい、っていうワクワクした話でした。
うん、もうね、6月だからね、うん、ウキウキワクワクね。
いや、それはちょっとわからんけど。いや、ちょっと長く喋りすぎたな。うん、はい。あ、ツイキャス来てますね。
あ、ありがとうございます。
今週の一番は、うん、おー、久しぶりですね。旧くしかしの俺さんから、渡嘉敷なおたかねっちー。
なおたかねっちーって。
みか、お風呂入ってこうねー。
いってらっしゃーい。
いってらっしゃい。そして、リリアママさんからも、うん、こんばんは。今週も北海道から見てまーす。
ありがとうございます。ありがとうございます。
国分寺の加藤ちゃんさんからも、こんにちは。
うん、こんにちは。
俺さん、いってらっしゃい。
ありがとうございます。
言ってくれるのはいいよね、うん、言ってらってね、芝居とろか博士さんから、うん、ミカとナオてんてんてん、そしていや家やFM 那覇を ご視聴のオーディエンスグーテンター
グーテンター
ク、今日の星座占い1おじさんです。おー、
すごい。
本当にその星座ですか？
今ね、ちょっと昔のやつは怪しい疑惑がね。
もう何も信じられんくなってきて、
もう役所も信じちゃダメだよみたいな、ね、
役所信じちゃ、いやもうほぼほぼはしっかりしてると思う、
うん、ね、あれはそこは混乱の時代だったからね。
そうそう、混乱の時代だからね、うん、昔はね、
はい、今は大丈夫。
、加藤ちゃんさん、家系図ないない、うん、昔近所から攻められて寺もろとも焼け野原になったからということで、
近所から攻められた。
もうそのエピソードもすごいけどね。
なんか乱が起こったのかな、ね、なんとかの乱みたいなね、
国分寺の乱。
あ、でもね、東京とかはいろいろ寺とかもいっぱいあるしね。
でもね、江戸とかはね、うん、結構ね、武士さんがいたからね、うん、武士さんっていう武士がいたからね、
うん、お侍もね、うん、いっぱいいた時代だから、
城下町とかで商人とかもいた、結構いたんじゃないかな、うんうん、
すごいな。
あ、そっか、加藤ちゃんさん、うん、東京じゃないです、兵庫の山奥ってこと。
あ、そっか、
そう、あの実家はそうなんだよね、うんうん、今住んでるのが国分寺なんだ
よね。そうなんだね、そっか、じゃあ兵庫の方だったんだね。
あ、なるほど。みんな気にならないのかな、僕めっちゃ気になるんですよね、この家系図っていうのはね。
うん、なんか言われてから気になり始めた。今日気になってる。
気になるよね、
うん、うん。言われたらちょっと調べてみたいなと思った
ね。うん、博士さん、応仁の乱の時かなって。あの寺攻められた焼き野原になったのね、
うん、
ちょっと分かんないです。
歴史のやつね。
リナママさん、うん、北海道久々に今日は天気が良かったです。
よかった。
沖縄もね、今日あの晴れ間がありましたね、日中はね、う
ん、なんかね微妙だよね、ちょっと雨が降ってみたり。
え、今日降ってた？
降ってた降ってた。
あ、マジで？
うん。
全然気づかなかった
な。本当に少しだけ。
うん、もう本当に小雨って感じだね。
そうそうそうそう。うん、ですぐ止むみたいなね。あ、まあ、一応はあれなのかな？梅雨。
梅雨。一応ですね。はい、梅雨明け したと見られると見られるって感じ。
ちょっと曖昧な感じ、ね。
曖昧な感じ。博士さん、うん、10年前に噴出した。
お、じゃあ10年前まであったんだ。
あれ？家系図？
うん、
あ、紛失するもんなんだね。
多分
どこで落としたんかな。お、万代さんから、こんにちは。
こんにちは。
お風呂上がってきました。
あ、お帰りなさい。
リアタイ久々ですね、
うん、
ありがとうございます。さあ、ということでですね、うん、まだまだお待ちしておりますよ。
はい。
お、つとむさん、お久しぶりです。
あ、つとむさんだ。
同級生がトンネルズの、うん、これなんていうんだろうな、米芸団かな、紅に、
うん、
クジラに、団子の団ですね、
うん、
に家系図を持ってアピールしてた。
へえ、すごい。
じゃあその同級生の方は あれなんだろうね、結構すごい家系図を持ってたんだろうね。
ねえ、だってトンネルズにさ、
あ、ベニクジラ団、
あ、ベニクジラ団か、
なんか聞いたことあるね。
うんうんうん。
加藤ちゃんが米ゲイてんてんてん若いから笑いということで。ごめんなさい、ちょっと読めなかった。博士さん、正直150年前は別の姓ということで。
あ、そうなんだ。
別名字が変わったんだ。
うーん、
150年前、明治とかもっと前、
いや、もうちょっと先じゃない、大正ぐらいじゃない。
ええ
、
そうなの、
違う、
はい、ということで、
はい、まあそのあたりということでね、うん、
はい、今日のトークテーマがですね、うん、いきなりですが今日のトークテーマは鍵となっております。
はい、
車のキーでもいいですし、うん、何かの鍵はいつもこれですみたいなね、
うんうん、
なんかキーワードとか、まあ、いろいろあるのでね、
ちょっと鍵にまつわるね、はい、うん、エピソードの方お待ちしてます。
はい、じゃあ美香さん次のコーナー行きましょう。
おい、今日は何の日、
yes!
はい、6月1日ということで、うん、はい、一発目のですね、今日は何の日お届けしたいと思います。
お願いします。
はい、では本日6月1日は気象記念日。
気象、天気、
うん、そう、今まさにこの梅雨とかのでね、あの天気気になるところなんですが、うん、今日はそのお天気の気象記念日となっております。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でこれの記念日の由来なんですが、6月1日、うん、本日のです、あ、本日なんですけれども、1875年明治8年の今日、うん、東京赤坂現在のホテル大倉のあたりに日本初の気象台の東京気象台が設置されたことを記念して、1942年に気象記念日が制定されました。
お、
はい、で、この1875年の日にです、ね、の6月1日にですね、うん、もう設置はされたんですけれども、うん、気象観測が開始されたのは4日後の1875年6月5日からで、天気予報が出されるようになったのはさらに9年後の1884年の6月1日からでした。
なるほど、
うん、まあ、一応6月1日は揃ってますよということでね。じゃあ日本初の天気予報はどんな感じだったのかっていうところでちょっと載ってますのでご紹介しますね、
はい、
で1884年の6月1日の午前6時に日本で最初の天気予報が出されました、
うん、
全国一般風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がちというね、簡潔なものでした。ちょっとね、そういう感じだった。で、対象が全国なので、ちょっと検証がしにくいのですが、うん、ちょっと検証をしたらしくて、
うん、
そうしましたところ、当時はですね、当日の天気の予報、うん、西日本は快晴が多く、東日本では曇りが多く、日本海側の新潟や秋田では雨が続いていたようですなので外れてはないけど、うん、ちょっと精度的にはあんまり頼りにならない天気予報だったようですよっていうことね。でちなみに天気予報はスタートの時から1日3回発表されました。この日の2回目がですね、うん、お昼の2時に発表されたんですが、うん、
はい、
その時の発表されたものが、うん、変わりやすき天気にして風位定まらず、かつ雨降る地方もあるべし。まあ雲もう変わりやすいんだよ天気は。でもう風もちょっとよくわかんない。でちょっと雨降るところあるかもみたいなね、そういうことなんじゃないかな。で3回目は夜の9時、うん、発表されました。
頑張
るね。あ、これはちょっとね少し精度が上がってるかな。中部および西部は晴れあるいは良い天気なるべし。北部の一部は天気定まらず。一部は曇天、あ、まあ、曇りのね、うんうん、曇り天、曇天、または、なんていうのだったっけ、これ、小雨、あ、違う、炎霧、炎霧なるべし、
はい、
と、ざっくりした天気予報でしたということです。
すごい。
うん。なんかね、あんまり多分、みんな見てなかったと思う。
いや、ここから始まったっ、ね、
そこから始まって、現在に至るよということで。
いや、面白いね。
曖昧だよね。
なんかあれみたいだね、いい加減なおじさんが言ってる感じだよね。フォルカもねみたいな。
なんとかなるべし、一応ちゃんと気象台で観察した結果多分降るかもみたいな。
インチキ霊能力者みたいな。
確かに。しかもこれね、張り出されてたのが、うん、発表はですね、日本初の天気予報は東京市内の交番で掲示するだけだったようで、
交番で
掲示されてたんだって、うん、で見られる人は限られていたようですということですね、うん、うん、すごいね。そこからもうスタートしても現在はもう1時間ごととかもね、うん、天気予報とかがあるから、
ね、
頑張ったね。
だいぶ精度も上がってるよね。
本当、うん、だいたい当たるしね、
うん、
あ、そうなんだっていうような感じでね、はい、ということで今日 この日からスタートしました起床記念日ということでお届けさせていただきました、はい、今日は何の日のコーナーでした。
はい、今ね、うん、携帯でも見れるからね、うん、この雲雨雲レーダーとかね、
あれすごいよね、
5分おきとかのやつが見れるからね、
うん、しかもさ、なんかこの沖縄だけじゃなくて違う地方のやつも今、うん、どんな状態みたいなのとか見れるさ、うん、あれ旅行行くときとか結構役立つよね、
便利よね、
うん、向こうは何度ぐらいなんだとかさ、
確かに
あんなの見れるから。
沖縄県民は特にあれじゃない、台風とかじゃない、台風情報とかもね、うん、結構見るようになるよね、
見る見る見る、う
ん、あ、そういえば発生してるよね、
え、嘘、
あ、そうそうそうそう、台風3号がですね、あ、そうだ忘れてた、
おおおお、知らなかった、聞きたい聞きたい、
くっそ、台風委員会調べるのせいだな、
台風3号、
はい、台風3号がですね、うんうん、今接近してるんですよ沖縄地方に。
そうなの、
実は、まあでもまだまだなんかフィリピンらへんとかセブ島とかあったりするんですけど
まだまだね、こっちに来るのは時間かかるかな、
はい、台風3号ですね、うん、フィリピンの東にあります今、
うんうん、
まだまだ大きくないですね、
あ、ちっちゃいね、
今回の名前はチョイワン、チョイワン、
チョイワン、
はい、となっております。
チョイワンね、ちなみにどこの国の
いやー、これちょっと待って、調べきれんかった
な、
そういつもね台風委員会調べるんだけどね、
なんか、はい、なんとなく
ググってください、
うん、
あっち、その次か次ぐらいが日本だったかな、
あ、そうなんだ、
なんか前話したよそれ、
じゃあ楽しみだね、
うん、はい、ということで、
はい、
いやー、あー、めっちゃ喋っとるな、
うん、
一旦 CM 行こうか、
本当だ、うん、26分なってる、
はい、この後はあの月一コーナーもありますのでぜひお楽しみください。
はい、
それでは CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、火曜りちゃん始まってますよ、ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
万代さんがね、
うん、
台風は金曜日には熱帯低気圧に変わるそうですということで、
あ、じゃあ普通の元に戻っちゃうんだ ね、
でもちょっとこの影響で天気はもしかしたら悪くなるかもね。
そうだね、
うん、よくあるからね、
うんうんうん、
はい、ということでこのコーナー行ってみましょう。
はい、
第一火曜日なのでミカさんお願いします。
ミカの占ってみてもいいですか。
イエーイ。
はい、ということでですね、覚えてましたか第一月一企画ですよ、
はい、このコーナーは女優前城美香が趣味のエンジェルカードでリスナーの今月の運気や聞きたいことを占うコーナーということになっております。
はい、
うん、話半分で聞いてね、
ね、そう、そこ最後のところがすごく大事ですよ。
大事ですよ
大事ですよ。
はい、今リアルタイムでツイキャスで、うん、はい、お待ちしております、うん、なんだ、占ってほしいこと、うん、美香さんにエンジェルカードで占ってほしいこと、うん、ちょっとお願いします。できやすいコメントね、
はい、
メールでも、メールでもいいですよ、う
ん、待ってますよ。
さあ待ってる間に、
はい、
ちょっと僕の、
うん、あ、いいですよ、
やつを、
うんうん、いいよいいよ、
お願いしてもいいですか。
うん、いいよ。
これってなんかどうやったらうまくいきますかとかでもいいの。
あ、うんうんうんうん、
じゃあ、
うん、
どうやったら、
うん、
ダイエットうまくいきますか。
あ、ダイエットね、オッケー、じゃあちょっと聞いてみましょうねはい、じゃあ教えてください、
うん、
なおちゃんのダイエットどうやったらうまくいくのか。
最近ちょっとリバウンド気味でね、
うん、
ちょっと人生最高ぐらいの体重になってる今。
あ、そうなんだ、一緒一緒一緒、
自粛太りですよ。
そうそうそう、みんな多分ね多いと思うから、じゃあちょっと、ね、なおちゃんのダイエットうまくいくためのアドバイスください、お願いします。
お願いします。
はい、ほいほいほい、はい、ということでですね、ちょっと出てまいりました。
どうだ、
まずは1個目、
うん、
決める、目標を決める、何キロっていうのをちょっとね具体的にした方がいいよっていうのがまず1個目のアドバイスで出てますね。
はいはいはい。
でそれでもう1個目の2枚目のやつが、
うん、
で、なんか人に アドバイスをもらうとかっていうよりは、あの自分のやり方を進めてった方がいいよっていうやつ。
我が道を行け。
そうそうそうそうそう、うん、そっちの方がうまくいきやすいよっていうことと、で、あのあんまりストイックになりすぎない方がいいですっていうアドバイスが出てますね。お、なかなかいいアドバイス
じゃないですか。なかなかいいアドバイスですね。
なんか皆さんありがとうございます。ちょっと、うん、そんな感じ。なんかね、あの、ぎゅうぎゅうにやっちゃうと、うん、あの、逆に続かなくなっちゃうから、うん、みたいな、そんな感じ。
じゃあ、うん、目標体重を決めて、
うん、
我流で。
うん、我流で。
自分のスタイルでやって、
うん。うん、
なおかつストイックになりすぎない。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、いいですね。
まあ、続けられそうな、続けられそうじゃない？
続けられそうだね。
あ、ちょっと私もそれやってみようかな。
すごい。
なんかちょっと
占いの人みたい。
あ、そうよ。得意よ、得意よ。なんか今日ちょっと調子いい。こんな感じです。いいねいいね、うん、じゃちょっとね6月もう一品になったので、うん、ちょっとじゃリスナーの皆さんに6月こんな風にっていうちょっと美化的アドバイスをちょっとさせてもらえたらなと思いますので、ちょっと聞いてみましょうね、
はい、お願いします。
はい、じゃあ6月に入りました。6月ということで、うん、今月どんな風に過ごしてったらいいのか、どういう風にしてったらいいのかっていうアドバイスをください。お願いします。いきます。ほい、はいはい、
うん、
はい、ということで、このおなんかちょっとねいい感じで最後にカードが出てるのでご紹介します。なんかね6月は全体的に最後いいことがありますよ。なんという
なんだかんだいいこと起きるよっていう、
なんかね6月はなんか5月と打って変わって、うん、なんかあのいいことが最終的には起きますよっていうことで、
うん、
なんかね5月いっぱい頑張ってきたことを、あ、なんていうのかな、あのご褒美を与える月みたいな感じでちょっと今言ってくれてますね、
うん、
でそれでね、あともう一個のやつが、うん、なんか断捨離、
うんうん、
断捨離がちょっとキーワードだそうですよ。
断捨離ね、
うん、なんかね、あのあげた分もらう、あげた分もらう、出した分もらう、
あ、循環するんだ。
そうそうそうそう、そんな感じだそうです。なのでちょっといい月になりそうですよ。
いいですね、
うん、なのでちょっとね、いらないものはどんどんもう捨てちゃって、
そしたら運気が流れ込むと、
うん、流れ込むと。でなんかしかもめっちゃいい感じなのが、うん、なんか人にあのやったこともちゃんと返ってくる、
うん、あ、いいじゃん、
うん、だから
めっちゃいいじゃん、
優しくしたら優しくされるみたいな、そんな感じで、あの全体的にあのちょっと循環していく月みたいな感じで言ってるので、あのいっぱい人に親切にした方がいいよ。
大事だね。
大事だね、うん、でなんかね頑張ってきた分自分にご褒美がもらえる月で、うん、いいこと喜びがいっぱいということなので、ちょっとウキウキワクワク合ってるね、そんな月だそうですよ。
人に優しく、
うん、人に優しく、自分にも優しくね、
うん、
いっぱいしてあげてくださいということで、ちょっと6月のアドバイスさせてもらいました。
はい、来てますよ。あ、美香さん、
本当、イエーイ、なんだろう、
ですね、
うん、
加藤ちゃんさんから。
あ、加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
占ってほしいこと、
うん、
明後日の打ち合わせで、
うん、
加藤ちゃん仮の入れ歯を落とさずに1時間喋れる。
あ、仮の入れ歯を落とさずに1時間喋れるか、明後日の会議だ、うん、じゃあ加藤ちゃんさん、
どういう感じでやったらうまくいくかな感じかな。
うん、そうだね、ちょっとね加藤ちゃんさん今心配してるっていうことなので、明後日の会議ですね、うまくいくようにちょっとこの歯のことでアドバイスをちょっともらえたらと思います。お願いします。
お願いします。
はいはいはい、ということで出てきましたね、
うん、
でねアドバイスとしては、一回ちょっとチェックした方がいいかもっていうのが出てます、
うん、
と会議的にはあのうまくいきますよっていうカードが、話はまとまってうまくいきますよっていうのが出てるんですけど、
うん、
落ち着いてあのしっかりとあの話ができるように一回ちょっとチェックしといてねっていうのが今出てますね。であとね、なんか方向性を変えるっていうのも今ちょっとアドバイスで少し出ているところがあって、じゃあ話半分で聞いてくださいね。話半分でね。で、なんか、なので、なんかこの会議、なんか会議のことがすごいあれなんですけど、
うん、
なんかこの、なんていうのかな。 あの話この会議の中でなんか多分思わぬ展開に話が進んでいく時が、うん、いくかもみたいなのが出てるので、そしたら一回ちょっと乗ってみて聞いてみてもいいよっていうやつが出てますね。
なるほど、
うん、でもう一個のカードがこれは何ちょっと待ってよくわかんないもう一個のやつがですね、あでなんかねあの支えるっていう感じで出てるのでなんだろうこの支えるちょっとよくわかんない、なんかね支えるっていうのが出てるので多分ねあのおそらくちょっとここで根付くみたいな感じなのかな。
あれじゃない、歯を支えるってことじゃない、
あ歯を支えるってことかなあこれがじゃああれかもしれない、な
この手じゃないけどなんか口の中で舌とかで、ね、
ちょっと支えるっていうのがあるそうかもしれない、ちょっとそうかもしれない、なので一回ちょっとチェックしてちょっとなんか、うん、あやばいなと思ったらちょっと支えてください
待って至極普通なこと言うなまあこれ基本だよっていうね、
ねすいませんちょっとねこんなだよ私の演じるはこんなです、
話半分です、
そう話半分でね、はい聞いてください、でもあのめっちゃいいカードすごいいい感じに会議を進みますよ、うん、いいカードっていう出てるので、はいあの支えてくださいはい、はい、ということで大丈夫でしょうか、は
い、加藤ちゃんさん
よろしくお願いします。
加藤ちゃんさんが、うん、チェック、うん、流れに乗ってみる、支える、わ、うん、かったありがとうねって
、 ありがとうございます
占ってもらってよかったありがとうね、いや
もう嬉しい、もうそう言っていただけると超絶嬉しいです、ありがとうございます
ありがとうございます、
はいもうこんな感じですよ、
もう一人ぐらいいけそうなんだけどまだまだ募集してますね、
あ募集してますよ、あ、
たけしさん、うん、なんでダイエットしてるのに人生最高体重になるのよ、うん、しない方がいいじゃんということで、
これさわかる、ダイエットしてるとき太りがちじゃない、太らない、
いや分かる、いやそうでもないけど、
あ私ねこれ
僕は今逆に、蓄えてます、
ん
蓄えてます、
蓄えてる、
これから落とすために蓄えてます、
あそういうことか、
言い聞かしてます、
そうだよでもそうだよそうそうそう蓄えてるからね今はね、うん、うんうん、でもね私今たけしさんのやつこれ超わかる、うん、なんかさ自分はなんか結構この形からうん、ハイローするタイプだった奥さん、はいはい、なんか例えばこのバナナだったりとか、
あ、はいはい、
なんかあるさね、
みんながやってるやつね、
そうそうそうそう、でまずは断食した方がいいとかさ、
うん、
でそこをやっていくさね、
うん、
でやると最初あんまり体重が落ちないさねでそれで、あだけど少しずつ少しずつってやってる間になんかね食べてるんだよねなんか食べてるんだよね、で結構多分体がこのここ頑張らないといけない時の時に多分食べてるんだよね、
あ
だから吸収しやすい時に食べてるから、うん、逆に太ってるんだと思う、
なるほどね、
これ自己分析ね、
はい、
多分そうそれそれそれ
自己分析ね、
うん、だからね、
まあ、チートデイはあってもいいと思うけどね、週1ぐらいでは、
そう
じゃないとね、ずっと飢餓状態になっちゃうから、
うん、
よくないと思います、
ね、そうなのよ、それだと思う私、だからねダイエットするときには次またもうちょっと考えよう、何か手段を、うん、と思ってますよ、
僕は逆にもう一、うん、回やるって決めたらもうストイックにやっちゃうタイプだから、
うんうんうん、
なんかもう食事制限と筋トレみたいな、ずっとってやっちゃうな、
そうなんだ、あ、うん、じゃあもうアスリートみたいな感じになるんだね、
もともと体育会系だったからっていうのもあるけど、
うん、
おつとむさん、
あつとむさん、
今日見積もりを提出したお客様の商品を先に発注した方がいいですかね、
うん、おっとおっと、
大丈夫、仕事の話大丈夫、
大丈夫ですか、話半分で話半分で、ね、
このコーナーの一番大事な部分
だから、そう話半分で、あそういえば言ってたな、あ言ってたけど、あもう全然違うことやろうとか、うん、全然大丈夫ですからね、
参考ぐらいにね、
参考ぐらいで、じゃあ美化的ちょっとエンジェルに聞いてみたいと思います、
つ
とむさん、つとむさんは今日見積もりを提出したお客さんの商品を先に発注しようかちょっと悩んでいるようです、はい、ちょっとアドバイスをお願いします、
発注した方がいいのかどうか、
発注した方がいいのか、うん、それとも待った方がいいのかっていいのかな、
うん、
よろしくお願いします、はいはい、
お、
はい、
来たよ3枚目、は
い、お来ました、自分の気持ちに従ってください すいません、なんともなんとも。
いやでもカードが提示してるからね。
そう、自分の直感を信じてくださいっていうこととで、なんかあのこのお客さんいい人っていうのが出てますね。
おー、
う
ん、いいじゃんいいじゃん。
キューピッドでこれいいご縁ですよっていうことで、う
ん、いいご縁なんだね、
うん、いいご縁でつながってますよっていうこと でなぜならばこれはですね、今引き寄せが働いておるからですっていうことで、なんだろう、うん、なんかこんな風になった方がいいなとか、こう進めたいなみたいなのがあのこうしてきてる人だから、うん、いいご縁で結ばれてる人ですよっていうことで。
なるほどね。じゃあストームさんがこういう流れだと嬉しいなっていう人に最適な人なんだ一応。
うんうんうんうんうん、なんかねすごくいいご縁の方ですよっていうことで、うんうん。でなんか、うん、だけどあのカード的答えは自分の気持ちに従ってください、
うん、はい、最終的にはまあ、フィーリングということで、
そう、うん、いいんじゃないかな。
あ、でもいい、
うん、そんな感じでちょっと教えてくれてます。ふわっとしてる、ふわっ、はい、いいんじゃないかな、
まあ、はい、3分ぐらい、 3割ぐらいをちょっと参考にします。
あ、3割ぐらいでね。でこれが本当にいいご縁だったらいいな。
はい、ということでですね、うん、このコーナーは月1やっておりまして、第1火曜日、はい、毎月第1火曜日ですね、うん、はい、行っておりますので、次は7月、
はい、はい、7月、もう夏真っ只中だね、
ね、もう、はい、ぜひお楽しみにということで、う
ん、はい、
来週はまたね、ラジオコントのコーナーがありますので、うん、それもお楽しみに、
はい、よろしくお願いします。
以上、コーナーでした。
はい、
はい、そして、
うんうん、
まあ、一旦 CM 行こうかな、うん、CM の後メール読みましょうね、
はい、
CM でーす。
あ、オフラインになった。
間違えた、間違えた、間違えた、間違えた。
ヒープーの
ウチナーグチナウ、
今日のテーマはこちら、タッコイムッコイ、タッコイムッコイ、
はい、これはベタベタくっつき合う、イチャイチャするという意味です。
モーリー、
うん、
お願い、なだそうそう、見たいそう、
なんかそれ恥ずかしいからタッコイムッコイサンキ
ー、ひどい、なんでいいさ、パーマ代払って、
なんであのパーマ代払うんときゃ、お前どうせ何やっても手遅れどい、
超ブルー、じゃあこれだけお願い、米買って、
いや米買ってどうするばい、だからタッコイムッコイサンキー、いや次触ったら分かるよな、
いやもう怖い、むごい、すごい、
どこ触ってるばい、タッコイムッコイサンキー、おか、
お母さん、お父さんもすごいんだよ。
やった、離れてやるけ。
お願いっていうね。
やってたね、こういうので。
はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ、はい、FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
ミカです。
お願いします。お願いします。さっきごめんなさい、CM 前ちょっとパタパタして。切れちゃったよね。はい、ごめんなさい、お願いします。ツイキャス。
うん、
ひなさん、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
久々に聞けると思ってたけど、うん、病院行ってきます、
あ、
右手がやばいくらい痛い、うんうん、どうした、
かな、
何があった、腕もあれってあるの、痛風とかって、
あ、腕はあれじゃない、腱鞘炎とか、
あ、腱鞘炎とかか、
うん、ありそう、
お大事に、
うん、
うん、ということでメールいきましょうね、
はい、
今日の特典は鍵です、
はい、
はいさい。はいさい、ストームです。
あ、ストームさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社の先輩から車の鍵を預かって、
うん、
その後にトイレに行ったら、
うん、
鍵を流してしまい、出張鍵屋を呼んで作ってもらいました。3500円の出費。痛かったな。
流しちゃったんだ。
うわ。会社の先輩から、しかも車の鍵預かって、その鍵を流しちゃうっていう。
ウケる、めっちゃ焦ったじゃん、
いやもう血の気もさあだよね、
うん、ああもうどう うしようどうしようどうしようって
ねえもう鬼もう
大変でしたね。よかった出張鍵屋さんが来てくれて。
だからよ、うん、もう考えただけで恐ろしいよ本当に。はい、もう一ついきましょう。なおたかさん、みかちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。加
藤ちゃん、ありがとうございます。
今日は占いがある日かしら、楽しみ、うん、ということで、うん、
言ってよ、
さっきはね、ありがとうございました、うんうん、して鍵、
うん、
前に、うん、那覇で一人でレンタカーを借りた時、
うん、
キーをもらわずに店から送り出されたんです。
うん、
運転し出してしばらくして、
うん、
あれキーは、
うん、
コンビニの駐車場に車を止めて鍵を探したけどない、
うん、
ないない、
うん、
泣きそうになりながら、
うん、
よし一度車から降りて落ち着こうと思ってドアを開いたら、
うん、
ドアのポケットに入ってました。
あー、よかった。
なおたかさんたちも時間を返してと思ったことありますか？ではでは放送ちばってね。追伸、後で息つく暇もないのチケット買い直しますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うわーでもあってよかったね。
うん、焦る。
時間返してって思ったこと。
時間返してって思ったこと。やっぱり探し物系かな、まあ、私。
そうだよね。
うん。やっぱりさ、すごいめっちゃ例えば携帯よ、この携帯探してとか、
うん、
あとメガネ探してとかって言って、しかも自分のだったら自己責任だけど、たまになんかめっちゃ急いでるからごめん一緒に探してみたいな感じでのメガネとかをめっちゃ探して、うん、で本人のなんか机の上とかにあったりとか、
あーね、
でしかもなんかもう急いでるからそのまんま、うん、もうあったのにこっちに報告しないで行っちゃってるパターンとか、
鬼
本当にその時にはもうちょっと待ってって私探してたんだけど、
それは怒るな
それ報告してって、これこそ時間を返してって思った私の時間返してって
自分はあれ、
うん、
家の玄関の鍵とかを閉め忘れてるかどうかめちゃくちゃ不安になるわけ。でたまにひどい時、本当にもう気になってしょうがない時とかは、うん、一回家帰る、
うん、
で、ああ鍵かかってる時間返してって思う時は
なんかさ、非意識っていうんだよね確かね、無意識じゃなくて意識せずにこうやってやってるのが非意識なんだって、うん、
非意識、
うん、無意識はもう本当になんかもう寝てたりとかそういう感じだけど、非意識でだから
非常の非、
そう非意識って言うって言ってた。
そうなんだ、
うん、それでやってるやつ結構抜けるよね、
うん、抜ける。
ルーティーンとかでやってるとさ、
そう
やったっけとかさ、
僕もなんか会社の車とか走らせてるときに、うん、あれ機材乗せたっけって思うときってめっちゃ怖いわけ、
うんうんうん、
っていうのも過去にやったことあるから、
ああ忘れちゃったこと
が、そう忘れたことがあるから、うんうん、もうずっとこれがなんか脅迫なんていうの
がちゃんとあるよねみたいな、うん、みたいなのが、うん、心配になるんだ、
そう心配になっちゃうわけよ、
うん、
でまあ見た後に、まあ、時間返してたと思う
わかる、このモヤモヤの時間もね本当にもったいないく感じるもんね、この悩んでた時間返してっつってそう
もう一ついきましょう、うん、なおたかさん、みーかさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりのラジオネーム、万代です。
あ、万代さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のトークテーマ、鍵。
うん。
以前の職場は、車で出勤の自分。
うん。
しかし、今は自転車で出勤。
うん。
車も週一で使用しているので、自転車の鍵と一緒にキーホルダーにつけているんですが、
うん。
昨年、
うん、
やらかしました。
うん。
前提として、車の鍵はキーレスタイプ。
うん。
リモコンのやつですね、
うんうんうん、
仕事を終えてコンビニで買い物をして、
うん、
駐輪した自転車に向かって、
うん、
キーレスのボタンを押す自分あ違う違うと慌てて、
うん、
自転車の鍵に持ち替えたのでした、
うん、
誰も見てなかったけどあれは少し恥ずかしかったなということ
あるよねそういうねなんかそう
ね間違えちゃうタイプね、
うん
いやいいね、自転車に向かってピピピピ
あ分からない分からない
あ自転車だ
だからとりあえずちょっと周りの人一回見て
誰も見てんよな
うんそう
恥ずかしいっていういやでも分かる、
うん、
気持ち分かるな、
うんうんうん、
あいいね
うん
鍵刺すタイプ今時、うん、こういうキーレスタイプと、
うん、
鍵刺すタイプってあるじゃん、
うん
でそれを混同しちゃう時はあるね自分も。
ああ
。だから鍵刺すタイプなのになんかリモコン探したりとか、
うん、
ボタン探したりとかするよ。
でなんか押しちゃったりとかして、あ、このあれ壊れてんのかなみたいな。
あとサイドブレーキ。
サイドブレーキ？
サイドブレーキってさ、うん、あの車によってフットとか、
うん、
あのハンドルって違うじゃん、
うんうんうん、
で、あの僕仕事柄結構あのいろんな車乗るんですよ、
うん、
あのハンドブレーキの時もあればフットの時もあるんですけど、
うんうんうん、
あのパーキングに入れてあのいつもフットの方が多いんですよ、どっちかというとね、うんうんうん、乗ってる車は、
うん、
だからフットブレーキないのに足めっちゃガーンってやる、あ、違う違うこっちこっちこっちみたいな、そういう時が結構あるね。
なんか分からんくなるんだよね。
そう、分からんくなるんだよね。こっちが違うってなるね。そういう時になるな自分は。
あるある。
うん、あ、もう一つ。
お、
万代さん。
あ、ありがとうございます。
万代です、
うん。
鍵といえば、うん、自分が好きな番組の水曜どうでしょうにて。
うん。
1999年にサンフランシスコから首都ワシントン DC へ向かう企画にて起きたミスターインキー事件。
ミスターインキー事件。
前提としてサンフランシスコからワシントンへアメリカ大陸を横断する際、日付変更線を約3回超えるんですが、
うん、
日付変更線を超えると一気に時間が1時間経過するため、
うん、
進めば進むほど時間がなくなったメンバー、
うんうん、
ある地点でディレクター藤村さんが疲れを癒そうじゃないか、
うん、
高速のこの先の分岐点に温泉施設がある町があるんだ、
うんうん、
と大泉洋さんをけしかけた結果、
うん、
誘惑に負けた大泉さんは温泉街へ、
うん、
高速を降りた瞬間目覚めた共演者であり事務所の社長でもあるミスターこと鈴井さんが目覚め、
うん、
激怒、
うん、
その後どうにかその日の目的地について明日の朝一で世界最大規模の鍾乳洞を見よう、
うんうんうん、
ということになったのですが、
うん、
翌日ミスターは車のエンジンをかけた状態で打ち書き、
うん、
2時間後どうにか出発したもののなかったことにして番組を進行しようとしたこと、うん、さらに大泉さんのエルビスの衣装をいじったことで、
うん、
ペナルティーで衣装を同じにさせられ、
うん、
その後開き直って時間がなくなったらまたインキーして時間稼ぐからとコメントして、うん、品種かなこれちょっと文字が潰れてますね、品種多かった鈴木さん、うん、以来別の企画で時間がないときミスターかっこミスター、うん、鍵に触るなと釘を刺さ鍵を刺されることになったのでしたって
。内鍵か。
はちゃめちゃだな。はちゃめちゃだよ。突っ込みどころ満載だよ。いや面白いよね。
すごい、こんなこともあったんだね。
だからね。
ハプニングしかない。
だからよ本当に。
しゃべよ、
はい、博士さん、うん、借りた車の給油口を開けるの分からなくなって軽くテンパるって
あ、分かる、それあるあるある
あるまあでもね、給油口どっちか分からんときはさ右左、ね、
うんうんうん、
最近の車だったら割とあのねあっちに書いてあるんだよね、給油口のマークがあるさ、この、メーターとかあるところに、
うんうんうんうん、
そこに三角のマークがついてるわけ、
うーん、
で三角のマークが左に向いてたら左に給油口があるよっていうことだわけさ、
へー、
右にあれば右にあるっていう、
へー、
だからこれで割と迷わない、
あ、そうなんだ、
でも結構昔の車にはなかったりする、
ね、うん、あれはない、なんか初めてあのガソリン車あの、うん、買ったばっかりの時とかって、
はいはい、
あのガソリンもうねいいランプがつきそうな時に行くさね、
あ、はいはいはい、
やばいやばいやばいって言ったけど、ツイートはいいけどどうしていいかが分からなくて、もう給油口をどこか分かってないわけ、
あ、
自分でも分かってなくて、でガソリンスタンドで、うんうん、あのなんか引くところ開くんで引いてくださいみたいな感じで、うん、ピッて引いたらめっちゃボンネットがボンすいませんすいませんって逆ですね逆ですね、
あれちょっと恥ずかしいよね、
もう恥ずかしかった、あのボンネット開いた時にとってもなんか失笑だったよねそんなのもあった、もうなんか僕が変わっていいですかって言ってやってきて、
あ、やってくれたんだ、うん、あ、優しいね、
優しかった、セルフのところなのにそんなことはあるよね、
はい、ということでみんな鍵のエピソード結構お持ちでしたね、
ねえすごい、やっぱりね絶対毎日触るからね
まあそうだね、
うん、うん、
はい、ということで1時間ありがとうございました、うん、来週のトークテーマですが、
うん、
美香さんお願いします。
はい、来週のトークテーマはこちらになります。携帯。
はい、もう誰もが今時、今一人一台は持ってるであろう、
うんうん、
携帯について1時間走っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
最後に、万代さんから質問です、うんうん、
はい、
息つく暇もない配信チケット、うん、延期前に買ったんですがそのまま使えますかということで、これはね、まあ、ちょっと一度お問い合わせしてほしいんですけど、
うん、
確か、僕の記憶だと、
うん、
あの買い直しの可能性があります、一度キャンセルしていただいてっていう形になるかもしれないです。
確かそうだった気がする。
ちょっと僕ら、ね、ちょっと疎くてすいません。
すいません、
後で、はい、また連絡したいと思います。すいません。はい、ということで1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
火曜オリジンジャンプでお相手は劇団オゼトカシキナオタカと、
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。